こんにちは、ロブスターの佐々木です。
ロブスターの岡橋です。
ロブスター FM は、これからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップして紹介していきます。
はい、今週のキーワードはですね、セレブリティ・バルネラビリティという、キーワードになります。はい、バルネラビリティってあまり聞きなじみのない言葉かなと思うんですけども、日本語に訳すと、脆弱性とか弱さとか、至らなさみたいな、あのところでですね。で、セレブリティというのが、まあ、あの著名な方々ですね、まあ、影響力のある、まあ、俳優とか、スポーツ選手とか、まあ、そういうような方々が、まあ、最近というか、ここ、昨今、結構、その自分の強さを、表現するだけではなくてですね、その弱さも受け入れて、それについてオープンに語ることっていうのが、まあ、トレンドになってるというとちょっと語弊がありますけど、まあ、そういうような、方々も増えてきているし、まあ、そういうことを良しとするような社会的な、文脈も作られ始めているよというようなテーマになります。はい。で、まあ、ロブスターで結構これ関連の記事をこれまでもいろいろピックしていまして、例えば2021年まで遡ると、まあ、これは結構日本でも話題になったトピックだったんですけれども、大坂なおみ選手が、あれ何オープンだったっけな、フレンチオープンかな、四大大会から、まあ、自分のメンタルヘルスを優先させて、途中で棄権をするというような決断をした話とか、まあ、そこで、まあ、その時にタイムという雑誌でですね、表紙を飾って自分のオピニオン記事を寄稿していたりとか、まあ、それを、公開していたりですとか、結構テニスはこの大坂選手のに続く形で、まあ、さまざまな選手、まあ、ビーナス・ウィリアム選手が自分のメンタルヘルスとか、あとは体の状態について、自分で寄稿、ニューヨーク・タイムズにオピニオン記事を寄稿していたりですとか、あとは去年の8月ですね、まあ、ビーナス・ウィリアム選手の、あれか、妹ですね、セリーナ・ウィリアム選手が、防具に、まあ、引退に、をするということに対して、自分の言葉でですね、これまでの、キャリアを振り返ったりですとか、あと母親であることと、まあ、トップテニス選手であることの、まあ、葛藤というか複雑な心境を、まあ、自分の言葉で綴っていたりということで、結構この、まあ、世界一とか、まあ、ずっとそのトップに君臨してきたような方々が、自分の良さをオープンに語るみたいなところが、スポーツでは結構、まあ、まだまだ当たり前ではないと思うんですけども、増えてきているというような背景があったり、あとは今年ですかね、ボリューム194で弱さをさらけ出すセレブたちというタイトルを付けさせていただいたニューヨーカーの記事があるんですけれども、今年1月の記事ですね。これはスポーツではなくて、ハリウッドで活躍する俳優とかアーティスト、の、まあ、若手の著名人たちが、まあ、自分のメンタルヘルスの問題とか、抱えている苦悩についてオープンに語ることが増えているし、で、かつそれをですね、コンテンツとして、番組を作ったりとか、ドキュメンタリー作品を作ったというような、作っているというようなトレンドについて紹介しています。例えば、結構ロブスターでは取り上げることが多い、俳優で映画監督のジョナ・ヒルさんとかは、自分が、カウンセリングを受けているセラピストのスタッツさんという方と一緒にですね、ネットフリックスのドキュメンタリー作品を作って、そのカウンセリングの手法とか、まあ、そのスタッツさんがやってることを、ドキュメンタリー形式で、まあ、オーディエンスに伝える作品を作っていたりとか、あとは女優で歌手のセレーナ・ゴメスさんが、自分のメンタルヘルスをテーマに Apple TV プラスでドキュメンタリー作品 My Mind and Me を作っていたりとか、あとセレーナさんは自分でメンタルヘルス系のスタートアップも去年かな立ち上げて、いたりとか、まあそういうようなことがあったり、あとはNetflix で言うとハリー王子とメーガン・マーケルさんが、うんうん、ハリー&メーガンという作品を作って、まあ、王室から離脱離れたことに、関するのが、まあ、メインテーマであるんですけども、その中で、感じていたとか受けたその精神的な苦痛とか、あとはメンタルヘルスの重要性みたいなところも、かなり多く占めているので、まあ、こういうようななんて言うんですかね、メンタルヘルスってそれまではかなりスティグマ化されているような、
うんうん、
あまり人には語りたくない側面として捉えられてたものが、まあ、よりオープンに語ることが大事だし、積極的にケアをするっていうところがことが大事なんじゃないかっていうような、なんか結構社会的にも文化的にもシフトが起きているなというのをこれらを見てですね、うん、思うようになったので、うんうん、まあ、今回それについて取り上げたいなというふうに思いましたという感じです。
はい、はい、いやこれはとても、良い変化だなと個人的には思いますね、うん、ちょっと今話聞きながら思い出してたのが、
はい、
つい最近終わったワールドカップの、
うんうんうん、
カタールワールドカップのゴールキーパーの権田選手が、
はい、
うつ病で悩んでた時期があったみたいな、
あ、なんか、うん、
記事を読んだことがあって、なんかそれも、まあ、もしかしたらある種のセレブリティ・バルネラビリティかもしれないなと思ったりとかしましたね、うん、なんか結構珍しいですよね、うん、現役の選手でバリバリやってる人が、
そうそう、だからね、うん、選手ってやっぱり強さが目立ってしまいます。
そうそうそう、いやそうなんですよね、だからそのスポーツ選手は強さとか、心身ともに健やかな感じがどうしても周りが求めがちだし、まあ俳優の方とかね、セレブの方とかも健康的で、うん、なんかこう安定した、精神の持ち主みたいなものを期待しがちですが、まあね、人間完璧じゃないので、まあそうじゃない面があるよっていうことを赤裸々に語る、
うん、
で共有するみたいなところがだんだん広まってきて、なんかこれはなんかこう受け取る人によってはね、あ、こういうのもありなんだっていう形でエンパワーしたりとかもあるかなと思うので、うん、なんか良いトレンドだなと思いながら聞いてましたね。
そうですね、これを聞きながら思い出したのが僕、うん、ロブスターレターのボリューム162のアイデンティティーズという回で、オリンピック選手のメンタルヘルス問題について書いていたなというふうに思い出したんですけど、うん、HBO のドキュメンタリー番組で、うん、The Weight of Gold というのがあって、YouTube でも公開されているので、
うんうんうん、
興味ある方はぜひという感じですけども、アスリートが、まあ、トップアスリートがオリンピック出ることに、まあ、人生を捧げそこで成功した後に燃え尽き症候群になってしまって、まあ、うつ病になったりとかメンタルヘルスの危機を迎えるっていうようなことが紹介されている作品で、水泳選手のマイケル・フェルプスさんとかもその一人なんですけども、なんかそうですね、なんか精神的にも肉体的にもタフであるべきっていうそのべき論を特にアスリートの方々っていうのがなんかそうしないと勝てないっていう状況下でずっと育ってきて、でついに頂点に達した後に自分には何も残ってないんじゃないかっていうふうに思ってしまうっていうこともあるので、うん、結構なんかその複数のアイデンティティを持つこととか、まあ、強い部分ももちろんあるし弱い部分もあるっていうような、なんか両方受け入れながら、まあ、高みを目指していくみたいなところは、うん、なんか必要なんだろうなっていうのをちょっと今思い出しましたという感じなので、うん、なんか弱み、まあ、バルネラビリティってその弱さとかですけど、弱さも強さも両方必要なんだろうなっていうのはちょっと思いましたね、
うんうん、
はい、
うん、 ですね。
その文脈で言うと、うん、あの冒頭で紹介したビーナス・ウィリアムさんのニューヨーク・タイムズのビニオン記事は結構、ホールセルフっていう、
うん、
あの、なんて言えばいいんだろうな。うん、全、ホールセルフってなんて言えばいいの、全、その、
自分
のテニス選手みたいな、うん、そう、すべてを、
うん、
そう、丸ごとの自分を大切にすることが大事なんじゃないかっていうことを書かれていて、うん、まさにその話と、
ですね、
一緒なんじゃないかなと思いましたね。
確かに、うん、まあ、あの娘であり母であり、うん、テニス選手でありみたいな、その全部を愛するみたいな、うんうん、ことですよね。そうそ
う、はい、
なんかこうちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、なんかこういう形でオピニオン記事を寄稿するみたいなのが、ね、
うんうん、
まあまあそのね、いやこれゴールドストライターが書いたんでってことかもしれないんですけども、
うん、
なんかこう自分の言葉でこうね、言葉を紡いで選んで書くっていうことを、でニューヨークタイムズとかあとボーグでしたっけ、
ボーグ
でするっていうのがいいなと思いましたね。
そうですね、うん、多分あの大坂なおみさんもタイムで自分の
記事を書いて、そうですよね、なんかこうね、記者の方が取材して、まあ、作りたい文脈に合わせてコメントをピックアップするってことではなくて、もう記事のね、
うんうん、
最初から最後までその人自身の言葉で、まあ、今の心情とか置かれてる状況を解説するっていうスタイルが、うん、新鮮でとてもいいなと思いましたね。
そうですね、しかもこれらのそのオピニオン記事の特徴というかは、別に何て言うんですかね、あの日本である雑誌でいうとスポーツ雑誌のナンバーであるじゃないですか、うんうんうん、あれって結構その、例えばカタールワールドカップが終わりましたっていう時に出る号って、あのスペイン戦の時に何を考えていったかとか、
うん
うん、結構そのイベントに紐づけて選手にか、
うん
うん、あのインタビューしたりとか書かせてたりとかするんですけど、この大坂なおみ選手とか、セリーナ・ウィリアムスのオピニオン記事とか、結構イベント関係なくて、今自分は何を感じてるのかとか、うん、今の環境とか感情に重きを置いて書かれているので、なんかこういう、まあ、エッセイですけども、なんかそれがすごく新鮮だなというふうに
思
ったし、
うん、確
かに、うん、まあ、なんか今の現代の選手って結構そのまあ、SNS とかで配信発信してるから、そういうのにもしかしたら慣れてるのかもしれないなとも思いましたね、うんうん、
確かに自分の考えを自分の言葉で紹介することに慣れている、
うん、そうそう、
うんうん、
はい、と思いました。
確かにな、うん、まあ、でも本当こういうのが話題にならない世界が本当は望ましいんでしょうね。
まあそうですね、うん、
まあこう役割なんていうか、ある、地位に対してね、キャラクターを押し付けてしまう問題っていうのがこれまで強かったっていうことかなと思うので、うんうん、スポーツ選手格あるべしとか、そういうセレブ格あるべしっていうのが紐づきすぎてたけど、まあ、あの生身の人間としてそうじゃない時ももちろんあるし、うん、もちろんそうじゃない時の方が普通なんだみたいなことが、こういう形でいろんな方が言い始めたのはとてもポジティブなふうに思いますね。
そうですね、うん、あのさっき紹介したあのジョナヒルさんのドキュメンタリーもあったんですけども、このニューヨーカーの記事ではジョナヒルさんが、まあ、作った作品のことについてだけではなくて、なんかジョナヒルってその役者としても素晴らしいし、監督としてもすごく実績があるんですけど、なんか映画のプロモーションがすごく苦手で嫌いらしくて、でそれが結構自分のメンタルに悪影響を与えているっていうのが最近分かったらしいんですね。で俳優って、あの大坂なおみさんの選手の時もなんか記者会見に出るのはプロの選手として責任だろうみたいなあの批判があったと思うんですけど、俳優も多分その映画で役者として撮影に臨むっていうだけじゃなくて、それを 舞台挨拶行ったりとか、プロモーションしてインタビュー答えたりっていうところまで仕事の一部として見られていると思うんですけども、うん、ジョナヒルはもう自分のメンタルヘルス優先してそれをやらないっていうふうに宣言、うん、しているらしくて、
うん、
なんかそういうような、その要は身も語るし、そこからその自分のに悪影響を与えている要素を排除していくとか、うん、なるべくやらないようにするっていうような、なんか行動の変化にもつながるなと思ってて、うん、なんかその仕事のこの職種はとか、この地位にいる人はこれをやらなきゃダメでしょ論がどんどんなんていうか、より柔軟なスタイルに変わっていくといいなというふうに思ったし、うん、まあそうすることでなんか多様な役者って言ってもいろんな役者がいるしとか、スターがもういろんなスターがいるよねっていうようなのが当たり前になるとなんかいいなというふうに思いましたね。
うん、そうですね。いやなんかこう、うん、まあ、メンタルヘルス、自分のメンタルヘルスに照らしてある仕事をやるやらないっていうふうに決めるのはスーパークールだなと思いますね。
うん。
うん、で、なんか一方で難しいのが、なんかその、ある種のパラドックスみたいなのがあって、始まる前は、いや、このプロジェクトと嫌だなとか、この仕事嫌だなとか、やりたくないなとか、思っても、
うん、
後から振り返ると、それがとても自分にとって良かった問題ってあるじゃないですか。
ね、ありますね。はい。
いや、なんかその、なんかね、自分のメンタルヘルスに照らすと良くないなって直感を信じていいのかどうかっていうのは非常に悩ましい問題だなと思いましたね。うん、
ですね、
うん。なんかこれは早く食いしばって頑張ろうって言ってるっていうことではなくて、なんかね、うん、こう、うん、セレンディピティが起きづらいとか、なんかこう自分の隠れた特性とか強みに気づきづらくなるみたいなところがあるので、
うん、
なんかこうね、自分の感情にフォローするところと、ちょっとあえて、まあ、今回はあえて逆らってみるかみたいなところを、割と高度にコントロールしないと、幸せにはなれないかもしれないみたいな、
そうね、ところが。そこめちゃめちゃ難しいですよね。うん、いやなんか今回のこのポッドキャストで紹介している人たち、例えば大坂なおみ選手とか、まあ、テニスのトッププレイヤーたちって多分子供の時から、うん、もう物心つくぐらいの時から、つき始めたぐらいの時からテニス一本の人生で世界のトップになろうとずっと練習してきていたりとか、うん、あと英国王室から離脱したハリー王子とかも血筋がそうだから、もう王子じゃないですか、生まれた瞬間、
うん、
なんかそういう人たちがそこからなんていうか一旦距離を置いてみるみたいなのはすごくなんかわかるけど、そうじゃない人たち、まあなんていうか自由な選択ができるような人たちにこそ、なんていうか自分の選択の外側というかにね、なんか無理やりやらされたからこそ気づくこととかなんかありますよね。自分の興味ないと思ってたものが実は自分に合っていたとか、なんかそこら辺のなんかバランスって難しいけど、なんか考えなきゃいけないことだし、うん、なんか先ほど紹介したそのホールセルフ、その丸ごとの自分を大切にするっていうことも、ビジネスとかその従業員のホールセルフを大切にしましょうっていうのがここ最近の、うん、多様性とかインクルー、うん、ダイバーシティ&インクルージョンのトレンドだと思うんですけども、まあそれはもちろん大事だけど、それだけを許してしまうとその人に本当に必要なものが与えられないんじゃないかっていうようなことがあったりとか、あと働き方もそうですよね。なんかもうオールリモートでいいですっていうような自由を与えるのか、うん、それとも週には来てオフィス来てっていうところで、うん、まあ、オフィス行くとやっぱりなんか新しい、ね、会話につながったりとか出会いがあったりするし、そうですよね、うん、 そこのバランスをどう取っていくのかっていうのは結構自由だからこそ、ね、そこにより意識的にならなきゃいけないのかなと思いました。
はい、ですね。いや、これはすごい難しいテーマ、
うん
うん、ですね、うん、僕もネクラなのでなんかリモートワーク好きなんですけど、
はい、
会社に行って実際人と会うとすごいエネルギーもらったりとかするんで、
ね、そうですよね、
うん、やっぱり人と会うのいいなと思ったりとかするんですけどね、
うん
うん、
はい、なんかその辺はそうね、でもちょうどいいなんか負荷みたいなのがあるんだろうな、
うん
うん、
そうですね、
ちょっとその辺はまた考えていきたいなと思います、
はい、うん、考えていきましょう。はい、
はい、では、今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
はい、ロブスターでは毎週月曜日朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。はい、それではまた来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。